バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。というわけで、今回はですね、シアターバッキー映画のコーナーの中でも、バッキー映画祭をやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。というわけでですね、バッキー映画祭を第3回となるんですけれども、バッキー映画祭をね、簡単に、初めて聞く方もわかるようにご紹介いたしますと、僕、バッキー大阪が開催している、地味にこう、知り合い集めてやってる映画祭があるんですけれども、これがですね、2017年2月18日、昨日なんですけど、昨日現在で、おかげさまで2周年を迎えまして、2年間ね、会場もいろいろちょっと点々として、3つ目の新しい会場になったんですけども、そんな感じで、まあ結構ね、ファンになってくれる方もいたりとかして、まあ人数集めて、いろんな映画を皆さんに楽しんでもらうというのをやってるんですけれども、その映画祭でどんな映画を上映したかっていうのをここで紹介しております。今までですね、まあ、10本以上いろんな映画を皆さんにリコメンドしておすすめしてみんなで見てもらったってやってるんですけども、今回は第3回に上映したですね、ああ女たちワイガ、これをご紹介したいと思っています。で、このああ女たちワイガっていうのは、ワイガっていうのは何かっていうと、わいせつな歌って書いてワイガって読むんですけども、これはまあ造語ですね。わいせつな歌っていうのは一体なんだということなんですが、これがですね、日活ロマンポルノの作品なんですね。で、まあ、知る人ぞは知る人ぞ知る70年代80年代に活躍した熊代克美っていう監督さんがいまして、この監督さんが日活ロマンポルノとして撮った作品であります。で、主演がですね、内田裕也で、内田裕也さんと、もう亡くなってしまいました安岡力也さん、まあ、その他もろもろの出演陣で、作られているこの日活ロマンポルノなんですね。で、日活ロマンポルノに関しては、僕はこのストレンジャーザンパラダイスで別のコンテンツでもね、日活ロマンポルノってどんなものなんだよっていう話をこう熱く語っていますので、ここではちょっと端折りますけれども、まあ、とにかく、ポルノ作品として上映された映画ではあるんですが、ちゃんとストーリーとかそういったものがあって、まあ、その中でそういうちょっとポルノ的要素、絡みとかがちゃんと入ってるよっていうのが、まあ、輪郭ロマンポルノですね。だから、まあ、今で言うね、その AV を見てるとかそういうのとは全然違って、ちゃんと映画として成り立って、脚本があって、ストーリーがあってっていう、そういうそれなりの監督さんがきちんとメガホンを取ってやりたいことをやっているっていうのが日活ロマンポルノなわけですよ。で、その中でも、まあ、この熊代辰巳監督っていうのは、先ほど言いましたように70年代から80年代に関して活躍して、さまざまな傑作を残している監督さんなんですね。その監督さんが、内田裕也を主演にして撮った映画ということでですね、非常にこれは、まあ、作品としてもクオリティが高いし、とにかく、まあ、クオリティも高いっていうか、インパクトがすごいっていう映画なんですよ。で、まあ、皆さんね、今内田裕也さんっていうと、まあ、ロックンローラーっていうイメージで、こうね、長い白髪でサングラスをかけて、こうね、芸能界とかこう政治に物申してる変なおじさんっていうイメージしかないと思うんですけれども、まあ70年代、まあ、内田裕也さんの話しちゃうとね、また長いんですけども、僕はね、内田裕也さんすっごい好きで、で、やっぱりこの80年代とかに自分でプロデュースした映画っていうのを何本かやってるんですよ。で、その映画が結構やっぱり癖のある映画ばっかりで、で、まあそれの極めつけっていうか、一番まあ世の中的に有名なのが、芸能リポーター役を内田裕也さんが自ら演じているコミック雑誌なんかいらないっていう映画なんですね。で、この映画はもう本当にニューヨークの映画館でですね、すごい上映されたりとか、あとモマ美術館とかにちゃんと収納されている作品としてちゃんと評価されているということで、これがですね、送り人で有名な滝田洋次郎監督の、まあメジャー第一作にもなるわけですよね。まあそんな形でね、すごい話題をさらったんですけども、まあそんな感じでですね、内田裕也さんっていうのは、昔は、もちろんロックをやって、日本にロックを持ってきたっていう人でもありつつ、 80年代はね、もう自らのもう独自の映画を、いろんな映画を立ち上げてっていうことだったんですよ。で、まあその中の一本としてこの日活ロマンポルノで、制作されたああ女たちはいかっていう作品があるんですね。で、この作品どういう作品かっていうと、もう内田裕也が反自伝的っていうか、もう自らが、まあ、自身がちゃんとロックンローラーでね、アルバムとかシングルもリリースしててっていうところで、まあ、その自分を主人公にしてるみたいな話なんですよ。で、もう売れないロックンローラーが演歌歌手みたいにね、ゴード屋さんをどさ回りしていろいろこうやってるんだけど、結局どんどんどんどん落ちていってしまうみたいな話なわけですよ。で、これがね、本当にもうオープニングからいきなり引き込まれるみたいな、すごい怒涛の展開で、まあ当然ロマンポルノはいろんな女優さんとの絡みがあると。で、出てくるのがここで新人としてこう華々しくデビューした中村玲子さんっていう女優さんがいるんですね。で、この女優さん本当に今見ても俺本当に好みで可愛いなって正直思ってるぐらいで、で、これをきっかけに内田裕也の作品っていうのにこの後もずっと、まあ、レギュラー的な感じで出てくるんですけども、本当にね、もう綺麗だし可愛いし、もう魅力あるしっていう、この女優さんと内田裕也がの絡みがあり、で、まあ、内田裕也がその等身大のロックンローラーを演じて、で、その付き人として安岡力也さんがいるわけですよね。まあ、安岡力也さんも亡くなっちゃってちょっとしばらく経ちますけれども、もう内田裕也の付き人といえば安岡力也みたいな感じで、またね、このね、安岡力也の役がいいんだ、兄貴兄貴っつって内田裕也についてってみたいな感じで、で、まあ内田裕也のこうね、この頃のこうロックンローラーっていうのをこう等身大でやってるってことで、もう本当にすごく自堕落なキャラクターで、まあその自分の自堕落さがあだになって、でもそんな男にも惚れる女がいてみたいな、そういう中でどういう風になっていくか、本人も落ちるとこまで落ちてね、その女たちもいろいろ引きずり込まれて落ちて落ちてみたいな話がね、こう展開していくわけですけれども、まあとにかくその展開がすごくて、で、内田裕也さんってね、ロックンローラーだって言われつつも、じゃあどんな歌を歌ってたのっていうのを知ってる人って、今の裕也さん見てると全然知らない人ばっかりだと思うんですよ。だけど、あの頃はちゃんとアルバムも出してシングルも出してっていう風に活動をバリバリしていて、まあとはいえガンガンのロックかって言ったら、この映画で出てくるのはすごいバラードなんですけどね。で、まあ俺内田裕也さん大好きだし、リスペクトしてるし、内田裕也さんのもういろんなものも見てるし、会ったりもしてるしっていうことがあるから、あえて言いますけれども、愛を込めて言いますけれども、内田裕也さん歌は下手です。で、まあ本当にね、その劇中にもあるシーンがあって、もうスナックみたいなところでこうね、土砂回りして歌うわけですよ。で、下手くそーっつって、お前のそんな知らない歌聞きたらないわーっつって、予作歌いや予作っつって、やけくそで北島三郎の予作を歌うっていうシーンとなんかもう映画の中であったりとかして、まあそういうところもね、こう笑えるやら切ないやらみたいな感じで、まあとにかく本当にもう体を張っても等身大のもうある意味笑えないシーンとかもありつつ、まあなんつうかな、その昭和のこう古き良き、やっぱり全然良かないんだけどさ。まあそんなこう自堕落な落ちてく男だけど、そんなダメな男だけれども惹かれてっちゃう女たちみたいな、そういうこうねストーリーなんですね。で、まあそんな映画で、まあこれをバッキー映画祭で上映しました。で、この時ね、バッキー映画祭まだ3回目だったんですよ。で、この頃カラオケボックスでバッキー映画祭やってたんですね。で、なんでかっていうと、こう会議室みたいなスペースっていうのは広かったり、プロジェクター上映とかもできるんだけれども、やっぱりみんなでうわーみたいなことを言ったりとかしたら迷惑になっちゃうから、ちょっと会議室みたいなスペースは使えないなと。かといって、まあ大きな会場みたいなのもなかなか借りるほど予算も難しいしって、いろいろ悩んだ挙句、まあ第1回からこうしばらくカラオケボックスを使って、まあ、でっかいモニターでみんなで映画を見るっていうことをやってたんですね。で、これもまあカラオケボックスでみんなでやったんですけれども、その時にまあロマンポルノなんで当然絡みのシーンがいっぱいあると。で、そういう時に限って、あーんとか言ってる子に失礼します、ドリンクを持ちましたーみたいなね、ウェイトレスのお姉ちゃんドン引きみたいな。まあそれもいい思い出なんだけども、まあそんな感じでね、まあみんなで この映画を鑑賞しまして、で内田裕也さんのルックなんかもやっぱり今はね、あのサングラスがあって長い白髪のおじいちゃんなんだけど、この頃はもう髪の毛も短くて普通のこう地味な兄貴みたいな感じで、まあそこら辺のギャップとかも楽しみたりとか、あとはそのやっぱり80年代、81年かなこの映画、その頃のまあ世の中のこう景色みたいな、こんな見え方してたのかっていうとか、あとはやっぱりその頃のね、ロックンローラーのこう付き人っていうのこんな感じだったんだろうなみたいな感じでね、うん、まあいろんなそのまあストーリーの主軸じゃないところにも見どころがいっぱいあったりとかして、でね、もう一つ言いたいのが、これね、この映画に出てくる付き人やってた安岡力也が本当にすごく味があって、でもう本当にね、最後までね、この力也さんがどういうリアクションを取るかっていうところまでね、この映画もし興味がある人はですね、2016年末にブルーレイでもね、あのリマスターして綺麗な映像で発売されたんですけれども、この映画ね、本当にあの2000年代前半に DVD 化されて、内田裕也さんのコメンタリーとかもあってっていう、すごいあのいい感じでリリースされたんですが、これがね、今あのちょっとプレミアムがついちゃって結構高いんですよ。だけどこの年末じゃないや、2016年の年末にブルーレイで三日月さんからあのリマスターという形で綺麗な形に発売されて、でこれがね、あの結構お手軽な感じで売られていて、さっきあのこの映画ちょっと今回ポッドキャストで喋るようにちょっと確認したんですけども、思わず僕持ってなかったんでブルーレイ版 Amazon でついさっきポチってしまいました。まあそんな感じでね、とにかくで、ちなみにもう一つこの映画に関するこぼれ話をいたしますと、まあちょっとね、昨年末、2016年末にこう息子さんの問題でいろいろちょっとありました、あの高畑淳子さんですね、本当はこの方が当初ヒロインをやる予定だったらしいんです、この作品で。これはあの内田裕也さんも自ら言ってるし、まあ全然言っちゃっていい話だと思うんですけど、それをドタキャンされて、どんだけ俺は苦労したかと。で、DVD 版のコメンタリーでも内田裕也さんも切れ気味にその話をしてるし、まあそのね、昨年末、その、まあちょっといろいろこう、事件があった時にも内田裕也さんちゃんと自らの口でその話をしてるんで、これはまあ、あの、全然問題ないかと思うんですけども、まあそんなエピソードもあった作品で、その代わりに、じゃあ女優さん誰がやるんだっていう風にして登場したのが、さっきもお話しした、その中村玲子さんっていうね、この作品をきっかけに、様々なロマンポルノで80年代に活躍するすごい、もうあの、美しい、綺麗で可愛い、ちょっとか結構俺好みみたいな感じの方なんですけども、まあその人が、主演することになって結果的に良かったんじゃないかなと思ったりしています。でもう一つですね、これクライマックスにかかる曲があるんですけど、この曲がもう本当にすごいレアな曲で、萩原健一さん証券ですね、証券と沢田健一さんジュリー、この二人のもう幻のデュエットと言ってもいい、まあ、歌がこの映画のクライマックスで聴ける。でその曲がかかりながらクライマックスで主役の内田裕也がまさかの展開、って最後こんなことになっちゃうの、ドカーンみたいな、これね本当にあのバッキー映画祭でみんなで聞いた時のみんなみたいな感じになって、もうある友達なんかはもうこの映画今まで見た中で一番インパクトがあって衝撃の映画っすって言って、もう速攻その場でスマホいじって Amazon で買おうとしたぐらいな。まあそのぐらいのあのちょっとインパクトのあるね、落ちて、で、その、まあ、主役である内田裕也さんのどうなったかっていうのもプラス付き人だった安岡力也もどうなっちゃったかみたいなね、そこら辺もぜひ注目してもらいたいとい こう、まあとにかくいろんな意味でインパクトのある、絶対見て損はない作品でございます。まあこれやっぱ見ると、ロマンポルノってすごいいろんな可能性あって、やっぱりすげえなって思うもらえるだろうし、内田裕也ってすげえなっていうのが本当にわかる作品だと思います。で本当にあの僕内田裕也さん大好きでね、他の映画に関してもいろいろ語りたいんですけども、まあそれはまた別の機会にさせていただきたいと思います。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス、今回はシアターバッキー映画のコーナーの中でも、僕がやってるバッキー映画祭の で上映した、ああ、女たち、ワイガについてご紹介いたしました。それではまた。